実際次郎はその年の4月柳原小学校に入学した。1年早いと思ったが5月4日生まれだから早生まれとして35日早すぎるだけだと常右衛門はもっともらしく自分に説明したが、実は戸籍係が29年生まれとしてあることを知らなかったからだ。4月1日の入学式には新入学生には皆父兄が付き添ったが、次郎には誰も同伴者がなかった。久米めがその日顧客に黒鯛を届ける約束があったからだが、入学式のあと組分けがあって、次郎の組の担当の女教師が組の学童を並べて出席を取り、一人一人名を呼んでから生徒の背後に控えている父兄と言葉を交わしたが、次郎の番になって、森次郎さん、お父さんかお母さんが来ましたかと話しかけると、次郎は決まり悪そうに、父も母もありませんと答えたのに、お父さんもお母さんもありますよ、来られなかったんでしょと問い返した。その言葉に次郎は幼心を大変傷つけられた。父と母が全生徒にあるが自分にはない。その日同時に入学した近所の子が一緒に登校するときに、次郎ちゃんのお父さんお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんだろと問いかけて、違うよときっぱり答えたが、それなら我が父我が母は誰でどこにいるかと次郎は自分に問うてみるのだがわからない。父も母も自分にはただ言葉に過ぎないと幼心に思うのだった。しかしまたこれまで数回小さなおばのお清が言ったことがある。次郎なんてうちの子ではないよ。箱に入れられて海に浮かんでいたのを山宮丸が発見して拾い上げて連れてきたから、かわいそうでうちで育てているんだよ。おとなしくしないとまた箱に入れて海へ流してお父さんたちのところへ返してやるからねと。してみると我が父や母は海の向こうにいるのだろうか。それにしても自分は次郎君のお父さんだよ、君は自分の子供だよ、約束したねと言って、その印だからとて自分を抱き上げてくれた東京の人はあんなに父の香りがしたのにどうして迎えに来てくれないのだろうか。父の香りがして大好きだった絵馬先生も自分の子として東京に連れて行くと二度も三度も言ったのに、最後には知らぬ間に消えてしまった。入学式の間中、次郎はそんなふうにぼんやり考えていて、入学式に校長や担任の先生の話したことも耳に残らなかった。ただ小学校へ入学したということで、家ではもう幼児扱いではなく、労働の担い手の一人だという扱いになって、お前は学校に上がったのだからとおだてられるようにして、翌日からまず家のランプ掃除が次郎の役になった。ランプはホヤを磨くのが大変だった。うちにはランプが2つあって、1つはホヤが丸くて次郎の小さい手が入るので布切れで磨くのも容易だが、他のランプはホヤが細長くて手が入らず、布切れを棒で押し入れて磨くのだが、少し無理押しするとホヤにひびが入り割れたりして叱られた。ランプは2日おきに石油を継ぐのだが、それがまた難しく、石油を少しでもこぼすとまた叱られた。朝登校する前に掃除すればいいが、うっかり忘れてしまい下校後も遊びほうけて、夕方気がついて慌てて帰り掃除にかかると決まって小言が頭上に落ちた。こんな場合は細いホヤが不思議と割れやすかった。秋口になると近所の小学生が松葉をかきに行くから、お前も小学生になったからとて強制的にその仲間に入れられた。竹籠を背負い熊手を持って松林や牛伏山へ出かけて薪用に落ち葉をかき集めるのだが、それは週に2回ぐらい翌年の春まで続いた。 次郎は竹籠を背負って熊手を持つと身動きができなくて、上級生の後について遅れないのがやっとだった。松林に着くなり、上級生は皆草むらのような落ち葉のたまっている穴場を知っていて、そこへ駆けつけて落ち葉をかき始めるが、次郎は熊手を使い切れなくて、平坦なところをただ熊手を引っ張って歩くのが精一杯だった。また牛伏山へ行く場合には、上級生は山の斜面を駆け上がり、途中から落ち葉を熊手で下へかき下ろすが、次郎は山へ上がれずに、下で落ち葉をかき集めて、俺の下ろした落ち葉だぞ、それをかき集めたら泥棒だぞ、と上級生から怒鳴られたりした。帰る時になっても、次郎のカゴにはいつも落ち葉が少なかった。同校の上級生たちは、お前はこれっぽっちで帰ったら怒られるぞ、と言い合って、少しずつ落ち葉を分けて次郎のカゴに入れてくれた。カゴを背負って帰るとき、西風の季節には強風に横から吹き飛ばされそうで、よちよち歩くことが多く、幼心に人生はつらいと吐息が出そうになるが、祖母が枕元で祖先の話をしてくれた中に、戦国時代に甲斐の武田氏の家臣であった頃、子供等は6つか7つ頃から毎日剣道の練習に通い、その際には市内で叩き倒されても幾度も歯を食いしばって起き上がり、また立ち向かっては叩き倒された祖先のあったことを次郎は思い出して、そうだ、市内が熊手に変わっただけだと思い直して、このくらいへっちゃらだと自ら励んだものだ。学校は家庭と違って、小学生になった次郎には楽しいことばかりだった。学校は柳原神社の横にあって、神社の森の境内が運動場であるが、我入道から学校までは田んぼ地を越えて半里もあった。次郎たち小学生は毎朝、東向きの半数の者が元の森家のえのきの跡に集まって、高等2年生に引率されて登校した。えのきの跡から東に新しく2軒の家が建ち、村外れであるが10メートルも行って石橋を渡ると1メートル幅の小道になって、すぐ道に沿って小川が流れていた。いつもきれいな水が音も立てずに流れて、メダカやコイや時々金魚などが泳いでいた。木を数本合わせた橋を渡ると堤防になったが、これを登ると猪瀬川部落になって神社前に出る。神社の境内は2メートル近い溝を巡らしてあったが、下流道の男児小学生の多くは裸足で歩いてきて、この澄んだ溝の水で足を洗ってから下駄を履いて校門を入るのだが、次郎も同じであった。書物と学用品は弁当と一緒に風呂敷包みにして、へこみに通して腰にぶら下げていた。次郎はうちでその風呂敷包みを開けて本を見たことが6年間一度もなかったが、学校でも書物は飾りのように机の上に出すけれど、入学した時すでに読み書き算術は高等2年生の学力があったから、ただ先生の話を聞いているだけで学ぶものはなかった。ただ学校では我が家のように厄介者として叱り飛ばされることもなく、大切に扱われるので楽園であるが、唱歌と体操の時間が楽しく、その上他のあざの学童と親しめるから、次郎は学校が好きだった。特に次郎が優秀な子供であることが同級生にはすぐ分かって、袴を履いて通学する子や布カバンを下げて通学する子が次郎に友情を求めるのもなんとなく誇らしかった。こうした同級生は御用邸の出資者の指定や村の指導者の指定であるが、着流しで裸足で通学する次郎を決して毛嫌いしなかった。成績といえばおかしなことがあった。1年生の時、1学期間女の先生であったが、 2学期から男の先生に変わった。2年に進級するにあたって男の先生は次郎に優秀賞を与えようとしたが、通信簿の字書きの中心に手がついていたから、他は全校であっても与えられなかった。手というのは落第に等しく、中心の手は学年で次郎一人であるが、そのことが不可解で、新しい担任の先生は理由を追求したところ、教師用の学童の身分書に女の先生が中心の欄に、父は大嫌い、母は大嫌いと答えるばかりか、高校を知っているかという問いに対して、教師を侮辱して、お経のようなことを暗唱す、不真面目なり、と書いてあったそれを当の女教師に示して説明を求めると、よく覚えています。生意気にお父さんは大嫌いと答えるのですからね。試験の時の次郎の答えについて詳しく述べた。なぜ大嫌いか聞きましたか？聞きませんでした。先生の聞くこと以外に答えてはいけないとあらかじめ申しておきましたし、あんな子供に弁解させたってわかりませんものね。お経を暗唱したと書いてあるが、お経は日本語ではなかったですか？日本語でした。私にも難しいことでしたから、でたらめに決まっています。先生、あの子は論語を終わって、師匠五経の素読を始めたようですから、案外、信濃古典を引用したのかもしれませんよ。そこで担任の教師は校長にあって、事実を伝えて、次郎の次学期の就寝について再試験をすることを頼んだ。教師が15人もいないような小さな小学校であったから面倒がなくて、女子の小池先生も再試験に賛成した。校長室へ、しかも校長と新旧の2人の先生の前に呼び出されて、次郎は戸惑っていたが、校長が優しく、次郎君、1学期の就寝の点を覚えているかね？と聞くと、悪びれずに答えた。はい、定でした。なぜ定だか考えたことあるかね？小さいお姉ちゃんに、就寝に定を取る子はうちの子ではないと叱られて、なぜ定か考えたけれど、小池先生が望んでいたように答えなかったから仕方がないと思いました。試験の時のことは覚えているかね？はい、みんな覚えています。では、みんな話してごらん。はい。みんなが石板に、仮名を練習しているとき、小池先生に呼ばれて、先生の机のところへ行くと、先生の聞くことだけ答えて、他のことを言ってはいけないと言って、先生はお父さんは好きかと聞くので、大嫌いだと答えました。お父さんがなぜ大嫌いだね。あの時、小池先生はなぜかと聞かなかったけれど、と、次郎は校長の顔を見上げて加えた。僕、お父ちゃんの顔もお母ちゃんの顔ももう覚えていないけれど、ある朝目が覚めたら、お父ちゃんとお母ちゃんと兄ちゃん三人が僕を捨てて消えちまったんです。だから大嫌いです。お父さんやお母さんが一緒にいたら大好きと答えたかね。はい。小池先生はそう答えるように待っていたし、それに僕、今でもお父ちゃんの匂いのする人が好きになります。3番目に小池先生が何と聞いたか覚えているかね。はい。親孝行は何かって。だけど僕、親がないもの。困っちまったの。小池先生は答えられないのと聞くもんで、仕方なくて論語の中の子ということを答えちまった。論語の子というのはどういうことだね。次郎はちょっとためらったが、師の曰く、 父いませばその志を見、父没すればその行いを見る。三年、父の道を改むることなきをこうと言うべし。そう答えて赤い顔をした。よろしい、もういいよ、と校長が言うと、次郎は飛び出すようにして校長室を出て行った。答えは大人のようだったが、出て行く様は一年生だった。小池先生、あれでは本当にお経ですね、と男の先生は女の先生に心よく笑いかけた。振動というのは初めての経験だが、女このことを言うのでしょうな。あの答えでは中心の手は公に訂正しなければなるまい。校長がそう言って、終業式には森次郎は優等生になり、一年生の総代に選ばれた。しかし次郎は嬉しくなかった。よそ行きの着物を着ていったが、袴も足袋も履かない子を総代にするとはと、出席の父兄の批評を小耳にして、誇りを傷つけられたからだった。その翌年からも女教師が担任になると、成績表に乙が混じったが、袴も履かず、裸足で登校し、時には弁当も持たないで、井戸水を飲んで我慢する野蛮人のような子には、女の先生は子をくれたがらないことを知っているから、次郎は気にしなかった。そうして男の先生になると、必ず全校になった。こんなことにも、次郎は人生を学んだ。